一スタカルチャー。このコーナーでは日常で気になる話題や生活に役立つ情報、ためになるエンターテインメント情報など専門の方々に伺っていきます。
毎月第4火曜日は島先生こんな時どうなるのと題して、つくみの津普通の島島総合法律事務所の島誠一さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。島先生おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
こちらこそ。
1月30日もう早くもね1月が過ぎ去ろうとしてますよね。
そうですよね。今日と明日の2日間ですもんね。1月も
あっという間ですよね、
はい、
で早速なんですが島先生今月はどんなテーマでしょうか。
はい、今日はですね今週末に行われる節分ですね、はい、節分にちなんだ法律の話をしようと思います、
うん、相談事例をご紹介します。30代主婦の方からのご相談です。今年も節分がやってまいります。我が家でも子供たちと豆まきをする予定です、
はい、
幼稚園に通っている娘は鬼を怖がっています、
うん、
夫が鬼の面をかぶると夫と分かっても大泣きです。さて豆まきは子供の頃からやっているので馴染みがあるのですが、太巻きを食べるというのはなぜなんだろうと思うことがあります、
はい、
夫は子供の時から食べているというのですが、私はそのような記憶はありません。なんとなくどこかの商売人に乗せられているのではないかと疑っています、
はい、
この太巻きを食べるという風習をめぐる法律問題があれば教えてくださいといった相談ですね。確かにこの太巻きっていろんな名前ありますよね。
はいはい、
恵方巻きであったり七福神巻きとか、うん、あと招福巻きですかね。
どちらかといったら恵方巻きよく聞きますけど、うん、恵方巻きとかの太巻きを食べる時のルールって面白いですよね。恵方の方角を向いて、ね、うん、口を開かずにもぐもぐ聞かずに食べるとか、願い事は3つまででしたっけ。はい、そういうものあったりとか、うん、
二人ですね、はい、まあ、お二人とも若いんですけども、
うん、
子供の時からこの節分の時にねこういった恵方巻きとかの太巻きを食べる習慣ありました、
うん、私はありましたね。もう小さい頃から。
あ、そうですか。
手作りで母親が作ってくれて、それをその今年の方角を向いてひたすらもぐもぐ食べてましたね。
僕は小学生の時はあんまり記憶がなくて、中学生ぐらいからなんか記憶が出てきたような気がしますね。
うんうん、ね、人によったらね、これ、はい、あの、大分が、大分にね、昔からある風習じゃないですかとかね、
はい、
そういうふうに言う人もいるんですけども、
うん、
どうもね、太巻きを食べるという風習はね、歴史は浅いみたいなんですね。
うん、
まあ、いろんな諸説はあるんだけども、
はい、
まあ、まず一つにね、このね、恵方っていうのは何か、知ってます、
うん、方角
まあ、あの、まあ、なんかありがたいような方角だと思うんですけども、そうですね、はい、これね、斎徳神。
うん、
まあ、いわゆるね、歳神様がいらっしゃる方角のことなんですよ。
はい。
歳神様って聞いたことあります？
あの、正月にあの来られる神様ですよね。
その通り、正解です。
はい。
このね、年末にですね、こう大掃除をしたりとか、門松やその鏡餅を揃えると、
はい、
まあ、お供えするというのも、この歳神様をですね、お迎えする、まあ、風習だと言われてるんですよ。
でも正月は1月1日ですよね。旧正月のことでしたっけ。
いや、実はね、
はい、
正月ってですね、
はい、
いわゆるその太陽暦の正月と、それから太陰暦の正月である旧正月って、もう一つあるんですよ。
もう一つ、
はい、うん、まあ正月とは言わないんですけどね、
うん、
その年賀状にですね立春とか書いてあるのありませんかね。
はいはい、
このね、立春ってですね、24節気のものなんですけども、
はい、
この24節気っていうのは、1年を24の、に分けてですね、はいはい、やる暦のことなんですけども、はい、その中で立春というのがですね、正月なんですよ。
うん、
で、節分って何かというと、立春の前の日のこと。
はい、
つまり、大晦日なんですよ。
お
で、まあ、立春イコール、まあ、正月に、歳神様が来るので、
はい、
その前の日には、恵方に歳神様がいるわけですよ、
うんうん、
そっちから次の日の立春にやってくるわけですよね、するとですね、あの立春にですね、その太巻きをお供えするというのはなんかわかるじゃないですか、
う
ん、
はい、
あの歳神様食べてくださいと、
うん、
感じでしょ。
そうですね、
だけどもね、その大晦日に太巻きを食べるっていうのはね、あんまりこう合理性ないですよね
、
はい、
はい、それよりもですね、恵方というのは土地神様がいらっしゃる方向だから縁起がいいんですと、
うん、
そうするとなんかそこに向いてたらですね、はい、なんかいいことありそうだなと、
うん、
そういうのは方角だからということで始まったものであってですね、まあ、歴史は浅いというものですね。で実際にはですね、1990年代にですね、全国的に広まってるです。
ああ、そうですか。
しかもですね、全国チェーンのコンビニですよね。
はい。
まあ、大人の上で言いませんけども、例のとこが広めたみたいですね。はい。で、私自身もですね、その太ももを節分に食べるという風習は、うん、やっぱり最近ですね、ここ10年間ぐらいじゃないですかね。
節分に食べる太巻きって今ではもう、コマーシャルなどでも見ますし、よくテレビなどでも言われていますし、うん、ポピュラーになりましたよね。この風習にかかる法律問題ってどういったものがありますか？
これね、問題となったのはね、さっき言ったね、大人の事情と関係があるんですよ。
はい。
このようなね、風習を、まあ、その大手の、まあ、コンビニが広めた理由というのは何かといえばですね、
うん、
それは太巻きを売るためですよね。じゃあ問題どうやって売るかですよ、
うん。
単にね、節分の時に太巻きを食べようとかですね、
うん、
それではこう、インパクトがないじゃないですか。
はい。
そうする、それに関してね、恵方巻きとか、縁起巻きとか、七福神巻きとか、招福巻きとかね、
うん、
そういうのを見ただけで、これは縁起がいい。そういったネーミングをするわけですよね。
はい。
はい。
ところがね、この太巻きというのは、大阪がもともとは発祥地なんですよ。しかも大阪にはですね、めでたい時には太巻きを食べるという習慣がもともとあるんです
ね。そうなんですね。
そしてね、大事なこと。はい、大阪といえば、江戸時代から商人の町ですよ。
はい。
商売人がいっぱいいるわけです、
うん。
商売人がめでたい時に食べる太巻きを売るわけですよね。
はい。
そしたらそこでは当然めでたいネーミングをつけるわけです。そしてね、人の発想ってそんなに大差はないじゃないですか。
はい。
そうするとね、恵方巻きとか七福神巻きとか縁起巻きとかいうネーミングっていうのは、すでに太巻きを売るときにもともと言われてたやつなんですよ。
はい。
ここでね、
はい、
法律の話に戻すんです。
はい。
登録商法って聞いたことないです。
ああ、聞いたことあります。
うん、
はい。まあ、商標法に基づくものですけども、
はい。
この商標法というのはね、わかりやすい例で言えばですね、まあ、商品につけた名前を、うん、まあ、登録しておくとですね、
はい。
登録したもの以外はですね、その名前を使っちゃいけないんですよ。そこでね、ある大阪の老舗料理店が、
はい。
太巻きにつけた名前であるでね、招福巻きという名称をね、商標登録してた。
あ、そうなんですか。
はい。昭和63年です、結構昔ですよね、ところがね、この大手スーパーが十二人への招福巻きとしてですね、十二種類の食材で作った太巻きを販売したんですよ、
はい、
じゃあ当然この老舗料理店はこの商品の販売をね、差し止めするとともに損害賠償請求を裁判所に申し出た、そういった事案があるんですよ。
この後どうなったんでしょうか。
はい、これね、一審と二審が分かれたんです。
へ、
一審のね、大阪地裁では老舗料理店が勝って、
はい、
二審の大阪高裁では大手スーパーが勝って、まあそれが確定してると、
はい、
まあ、大手スーパーが最終的に勝ってるんですね。
一度商標登録しても無効になったということはあるんですか。は
い、これね、この面白い制度があってね、
はい、
一回商標登録していても、
はい、
登録後の事情の変化によりですね、普通に使われる名称となった場合は、
はい、
登録自体は無効ではないんですよ。だけどもね、商標権侵害というので訴えられないんですね。そういった規定がですね、その、商標法にあるんですよ。
はい、
まあ、今回の場合についてもですね、まあ、こういうふうに一般化してしまった名前になりましたと。はい、そういったものなんですよね。
この事案では、その、なぜ一審と二審で判断が分かれたんでしょうか。
はい、これね、最終的に決め手になったのはですね、招福というですね、これ、福を招く。という言葉が持つ意味付けなんですよ、
はい、
普通に呼べばですね、節分をはじめとするめでたい行事の時に食べる太巻きと簡単にわかるでしょ
う、
まあ、特定の業者が提供する商品に付けられた名前と、そういうふうにならないということですね。
なるほど。
まあ、さっきのね、大人の事情というのが言うのなんですよね、
はい、
その登録した昭和63年の時点では多分ですね、この招福巻きというのはですね、
はい、
特定の、まあ、老舗の料理店が連想されたはずなんですよ、
うん、
ところがですね、あまりにも短期間の間にですね、こういった太巻きというのを食べる習慣が全国に広まってですね、それでもう当たり前のように招福巻きとかも使われたわけですよね、
はい、
まあ、それで、まあ、特定の料理店との関連が薄まったというものですね。
先ほどの話の中でも 90年代に全国的に広まったっていう話ですから、まあ、そのあたりもあるんでしょうね。
もうね、ほぼね、1年か2年の間に全国的に広まってみたいですね。
へえ。そして新しい法律問題もあるようですね。
そうなんですよ。結構深刻な問題なんです。
はい。
まあ、恵方に向かってね、巻き寿司を食べるのはいいんですけどね。
はい。
その問題は、縁を切らない。という語呂合わせのためにですね、一本丸ごと食べる点で新たな問題が生じてるんですよ。
はい。それは一体何ですか？
まあ、喉に詰まらせるということですね。
ああ、そうですね。
まあ、半分冗談みたいなもんなんですけどね。まあ、基本的には自己責任の問題ではないかと思われる方もいらっしゃると思うんですよ。
はい。
だけどね、法律の世界って意外と複雑でですね、前ね、こんにゃくゼリー。
ああ、喉に詰まらせてってありましたね。
あれもよう考えたら自己責任の問題ではないかなと思うけども、やっぱあれだけ社会問題化したでしょ。
はい。
だからこの太巻きについてもですね、やっぱり結構問題があるかもしれないですね。だけどね、そもそもね、一本丸ごと食べるとね、大丈夫で、はい、切ったらダメというルールはないんですよね。まあ、要するに、年神様に向かってですね、感謝の念を込めるというものですからね。
はい。
特にね、最近はね、具沢山のこう、太巻きがね、販売されてるんですよ。
はい。
はい。
一口で、絶対無理ですよ、
ね。そうですね。ちょっと難しいですね。
まあ、無理されずにですね、はい、まあ、切って食べることをお勧めしますと。
自分のペースで。
そうですね。お店がもう短い方の販売したらなんかいろいろと解決するところであるんですけどね。
そうですね。
はい、皆さん気をつけてお食べください。
一室カルチャー、津島先生、こんな時どうなるの？この時間は、つくみの津、普通の島、津島総合法律事務所の津島誠司さんでした。津島先生、今日はどうもありがとうございました。
はい、これからそう。